おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。早速ですが、こちらの話題です。 AI ハッキングを AI の弱点で返り討ちにするという防御手法が登場したそうですね。
これはですね、プロンプトインジェクション、つまり AI への命令に不正な割り込みをかける手法を防御側が逆用するというアイデアなんです。これまでは攻撃者だけが使っていた技術を守る側が盾として使い始めたわけです。
え、攻撃の手口をそのまま防御に使うんですか？なんか柔道の投げ技みたいですね。
まさにそのイメージです。コンテキスト爆撃といって AI エージェントに大量の情報を叩き込んで処理しきれなくさせる手法なんですよ。悪意のあるエージェントが実際に害を与える前に自滅させちゃおうってわけです。
はあ、情報を詰め込みすぎて止まらせるんですね。でも、それって自分たちのシステムにも影響が出ちゃったりしないんですか？
いいところに気づきましたね。そこがこの技術の難しいところなんですが、AI エージェントを社内で使っているチームは、コンテキスト操作で誤動作するリスクをちゃんと評価しておいた方がいいですね。攻撃と防御の両方でプロンプトの設計がすごく大事な時代になってきたんです。
続いてのニュースです。アンソロピックがクロードの推論プロセスをナチ側から観察できる新しい手法を発見したということなんですが、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、 AI が答えを出す時の頭の中を初めて覗けるようになったってことなんです。これまで AI の内部動作はブラックボックス、つまり外からは何も見えない状態でした。初めて窓が開いたというイメージですね。
え、そうなんですか。これまでは本当に何もわからなかったんですね。でも窓が開いたと言っても全部わかるわけではないんですか？
いいところに気づきましたね。この発見が示すことと示さないことの両面に注目が集まっているんです。あくまで推論プロセスの一部が見えるようになった段階で、AI の思考の全貌が解明されたわけではないんですよ。
おー、それでも業界的にはすごく大きな話なんですよね。エンジニアの方たちにとって何が変わるんですか？
これは解釈可能性、インタープリタビリティ研究といって、AI の内部動作を透明にしていく取り組みの一環なんです。これが進むと、AI が誤った動作をしたときに、事前に検知しやすくなるんですよ。安全性や信頼性の評価にも直結しますので、AI 開発全体にとって、すごく大事な一歩なんですよ。
続いてのニュースなんですけど、医療と AI を組み合わせた研究の話題です。論証モデルっていうちょっと難しそうなものを使うらしいんですよね。
これはですね、 AI が医療の診断を手伝うときになぜその判断をしたのかをきちんと説明できるようにしようという研究なんです。目の病気、網膜の診断を例にしています。
あ、目の診断ですか？ AI って画像を見て病気を見つけるのは得意そうですけど、なぜって聞かれると答えられないんですか？
そこが今の医療 AI の大きな課題なんですが、精度は高くても判断の理由が見えないんです。いわゆるブラックボックス問題ですね。お医者さんとしては理由がわからないと結果を信頼しにくいわけです。
わあ、それは確かに困りますね。 AI がそう言っているからだけでは患者さんにも説明できないですもんね。それでその論証モデルっていうのはどういうものなんですか？
プールミモデルといって、主張、根拠、裏付けといった6つの要素で論理を組み立てる枠組みなんです。 AI の予測をそのまま受け取るんではなくて、 その判断を論理的に検証するステップを踏めるようにするイメージですね。医師が AI の判断に待ったをかけられる仕組みってわけです。
え？面白いですね。医師が AI に反論できるってことですか？それって医療以外にも使えそうな話ですよね。
おっしゃる通りで、法律や金融など判断を間違えると大きなリスクになる分野にも応用できると見られています。この説明の枠組みが広まれば、AI の出力を監査したり、規制に対応したりする場面でも役に立つ可能性があるんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。AI への投資をどう管理するかというテーマなんですけど、これってどういう話なんですか？
簡単に言うと、AI にお金をかけた分だけちゃんと仕事してくれているかを測りましょうという話なんです。1ドルあたりどれだけ有用な仕事ができているかという指標で考えるのが肝なんですが、コストを下げるだけが目的じゃないんですよ。業務の効率が上がっているか、価値の高い仕事が増えているか、そこまで見ないとダメなんです。
え、意外ですね。コスト削減がゴールだと思っていました。価値の高い仕事が増えるって、具体的にはどういうイメージなんですか？
例えば、エージェント型 AI、つまり自律的にタスクをこなしてくれる AI があるとして、単純作業を自動化するだけではなくて、それによって人間がもっと重要な判断に集中できる状態を作れるかどうかが問われているんです。ただ、このエージェント型 AI はコストが青天井になりやすいという難しさもあるんですよ。
ほう、青天井になりやすいんですね。それはちょっと怖いですね。企業としてはどう対策すればいいんですか？
まず、自社でどの処理にお金がかかっているかを見える化することが大事なんです。その上で、価値の高い業務からエージェント化を進めて、コストと成果を定期的に測る仕組みを整えていく。スケールに耐えられるワークフローを設計できるかどうかが、企業の競争力を左右するんですよ。
わあ、それは知りませんでした。エンジニアの方も、機能を作るだけではなくて、コストまで意識しないといけない時代になってきているんですね。
おっしゃる通りです。使ってみた段階から、費用対効果を証明する段階に移ってきているんですよ。エンジニアリングチームにも、コスト効率の設計責任が求められるようになってきているんです。さて、ここからは、小ネタその旗のコーナーです。開発者が知っておきたい、その旗のお知らせです。
はい。それでは、早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。AI 企業のアンスロピックが、カナダの AI 研究機関に1000万ドルを提供すると発表したそうですね。
ざっくり言うと、単なる寄付ではなくて、カナダの AI 研究の歴史に対するリスペクトも込められているんですよ。トロント大学やモントリオール大学って、AI がまだ役に立たないと思われていた時代から、ニューラルネットワークの研究を続けてきた場所なんです。
え、そうなんですか？カナダって AI 研究の先進国だったんですね。正直、アメリカのイメージが強くて、カナダは全然思い浮かびませんでした。
多くの方がそう感じると思うんですよ。世界中がニューラルネットワークなんて無意味だと背を向けていた時期に、カナダは研究者を支え続けたんです。その積み重ねが今の AI ブームの土台になっているんですよね。
おお、今の便利な AI ってカナダなしには語れないってことなんですね。でも、アンソロピックがわざわざカナダにお金を出す理由って感謝だけじゃないですよね。
いいところに気づきましたね。AI 研究がアメリカ一強になりすぎるとリスクが集中しちゃいますよね。カナダや欧州にも研究拠点を広げることで、もっと多様な視点から研究が進むという流れが業界全体で出てきているんです。今回の投資はその一歩ですね。
ラストはこちらのニュースです。 ナレッジグラフとグラフニューラルネットワークについての大規模なサーベイ論文が公開されたという話題なんですが、ケンさん、まずこれって何の話なんですか？
簡単に言うと、KG、つまり知識グラフというものと、GNN、グラフニューラルネットワークという AI の手法を組み合わせる研究を、一冊の地図のようにまとめた論文なんです。これまで研究がバラバラに発表されていて、全体像がつかみにくい状態が続いていたんですよ。それを整理しましょうというのが、この論文の狙いなんです。
ほう、地図を作ったという感じなんですね。そもそも知識グラフってどういうものなんですか？
例えば、東京は日本の首都であるとか、県はエンジニアであるみたいな物事の関係性をネットワーク上に整理したデータベースのイメージです。AI が推論や検索をするときの土台になる技術なんですが、最近では LLM、つまり大規模言語モデルと組み合わせる動きがすごく活発になっているんです。
AI の検索精度を上げるのにも使われているんですね。それなら、この論文が整理されることで何か変わってくるんですか？
いいところに気づきましたね。研究者やエンジニアがどの手法を選べばいいかを判断しやすくなるんです。RAG、検索拡張生成という技術や知識グラフを使った AI 開発に関わる方には、特に実践的な地図として役立つと思います。アーカイブの2607-09666で読めますので、興味のある方はぜひ確認してみてください。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。